イエス様の十字架の意味を覚えて過ごしています。イエス様の十字架は私たちの罪の身代わりとして、私たちの罪を負ってくださって、私たちの罪の贖いをしてくださって、私たちが本来受けるべき罰を代わりに受けてくださった、それゆえに私たちは許されるのだということを、まず最初にお話をさせていただきました。私たちが十字架の意味を考えるときに一番中心的なメッセージであろうと思います。そして先週はイエス様の十字架は勝利なんだ、イエス様の十字架は完成なんだ、私たちのための救いの道が開かれた、この私たちのこの地上の生涯が終わった後、イエス様は死を打ち破ってくださって、イエス様は死を骨抜きにしてくださって、本当に私たちは死を乗り越えて向こう側のこの神様の御国に迎え入れられるのだということを、そしてこの地上でも神様とのパイプをいただいて、本当にそこから命をいただいて歩んでることができるんだということを、それこそ私たちの力なんだということをお話をさせていただきました。そして今日は3回目でありますが、これはあまり言われないことであるかもしれませんけれども、この十字架によって私たちは新しい共同体へと、新しい家族へと迎え入れられたのだと。新しい共同体をイエス様はこの十字架を起点にして作られたんだ。教会という新しい共同体を神様は私たちに与えられたんだ。そのことを今日はお話をしたいと思うのであります。イエス様のこの十字架の周りにはいろいろな人々がいました。イエス様の十字架の周りにはいろいろな人々のいろいろな思惑が渦巻いていました。いろんな人々がそれぞれの思惑の中で動いていました。一番わかりやすいのはパリサイ人や律法学者、祭司長たち、つまりその時代の宗教的指導者たちの考えです。彼らも一枚岩ではないんです。決して一枚岩ではないんですけれども、イエスを抹殺する、イエスを殺してしまう、イエスを取り除いてしまうという面においては彼らは一致したんですね。大体ですね、よく言われることでありますけれども、一番簡単に一致できるのは共通の敵を作ることだと言われますが、彼らはそれぞれ違うんですよ。祭司長と、パリサイ人と律法学者は近いんですが、祭司とパリサイ人、祭司と律法学者はちょっと立場が違うんですね。それなのに共通の敵であるイエス、このイエスを取り除く、邪魔者をこの消すという意味では彼らは力を合わせるんですね。民衆がイエスの言葉を聞いていて、イエスに従っていく、イエスに期待していく。当時の宗教的な指導者たちにとって、そんな人々の信望を得ていくイエスに、このイエスを見ながらですね、本当に彼らにとっては邪魔な存在でありました。自分の立場が危ない、自分がやがては捨てられてしまう、みんなイエスの方についててしまう、私たちの生活の中にもありますよね。本当にこの今まで自分の周りにいた人たちが、この他の魅力のある人のところへわーっと流れていく、その時に私たちはすごい悲しい思いをするでありましょうし、本当にどういうことなんだろうと思うでありました。当時の宗教的指導者たちはですね、人々の心がイエスの方に向かっていくのにですね、寂しいとかがどうしようとかじゃなくてですね、もう怒りを覚えたわけですよ。俺たちの立場はどうなるんだと。そしてイエス様がこの彼らの偽善性を批判しますからね。彼らの偽善、お前たちは白く塗った墓だ、お前たちは外側ばっかり気にして外側だけはきれいにするけど内側は全然きれいにできない、当たってるわけですよ。彼らは怒る、このイエスが邪魔でしょうがない、彼らはイエスを抹殺しようとしたのであります。彼らは自分たちのことを考えていました。自分たちの立場を守ることを考えていました。自分たちのこの既得権といいましょうかね、自分たちが今まで得てきた権利を守るために、この 彼らの指導者たちとしての地位を守るためにイエスを十字架につけたのであります。人々がイエスについていく、その中で何とかイエスを抹殺してやろうと彼らは考えたのでありました。もう一種類、それは裁判をしたローマから派遣されていた総督のピラトという人の思惑がありました。彼はですね、イエス様が裁判に連れてこられたときに、ユダヤ人指導者たちがこの妬みでやってるんだって分かったんですね。なんとかイエスを許そうとしました。イエスはなんかこの殺されるような死刑になるようなことは何もしてない。分かっていました。だからなんとかしてイエスを許そうとしました。イエスを解放しようとしました。でも、ピラトは、人々がイエスを十字架につけろと騒ぎ始めたときに、自分の信念は揺るいで、自分の立場を守ることだけに力を使うようになりました。実はですね、ピラトという人はそんなに有能な人ではなかったですね。使徒信条にも出てきますね、ポンテオピラトのもとに苦しむわけです。すごい権力者のように思うかもしれませんけど、ローマ帝国の中ではそんなにこの有力な人ではありませんでした。そして彼はもう今までも何回か失敗をしてきました。何回かエルサレムで暴動のようなことが起こりました。ピラトは首が危なかった。だからこの時本当にピラトはここで暴動が起きたらおしまいだという思いだったと思いますね。人々が十字架につけろ、十字架につけろ、でついこの間までイエス様をに従っていた、たくさんの人々がイエス様に従っていたのに、その裁判の時には、違う種類の人たちだったんじゃないかという意見もありますけれども、とにかく人々が十字架につけろ、十字架につけろ、十字架につけろと大きな声で叫んでいるのを聞いて、ピラトは暴動になったら大変だと思いました。このままでは収まりがつかないと思いました。そして好きにしなさいと、この責任は私にはないよというふうに言いながら、なんかずるいですよね、そう言いながら彼はイエスを十字架につけました。でもなんとか面目を保ちたい、この今の読んでいただきましたヨハネによる福音書の19章の20節、19節、20節、21節あたりを見るとこういうことが書いてありますね。このイエス様の十字架の上には罪状書きが書いてあった。罪状書きには、彼はユダヤ人の王であると、ユダヤ人の王ナザレのイエスって書いてあった。最初たちがそれを見てですね、総督、違います。彼はユダヤ人の王と自称していた。自分で勝手にそう言ってたというふうに変えてください。ユダヤ人の王、ナザレのイエス、それはおかしいです。ナザレのユダヤ人の王だって勝手に言ってたと、自称してたと変えてください。言ったときにですね、このピラトはもうプチって切れるんでしょうね。私が書いたんだからもう文句を言うな。退けるわけです。自分が権力を持っている、自分が決めることができるんだと意気がっているのであります。しかし実際のところ彼が恐れていたのは人々でありました。暴動が起こって自分の首が飛ぶことを恐れたのであります。結局のところも動機はちょっと違いますが、やはり彼もまた自分の立場を守ることしか考えていませんでした。そして今日読んでいただいたところのちょっと前のところを見るならば、十字架の下にはローマの兵隊たちがいました。面白いですね。4つの福音書、イエスの言葉は全部書いてある福音書はありません。ごめんなさい、4つの福音書全部に出てくるイエスの言葉はありません。十字架の上でイエス様はこういうことをおっしゃった、4つの福音書に全部出てくることはありません。マタイとマルコしか出てこないものとか、ヨハネにしか出てこないとか、ルカにしか出てこない、みんなそうですね。でもこのイエスの上着を分けた、イエスの下着についてはくじを引いた、そのことは 4つの福音書全部に出てきますね。どうしてかなと思う、どうしてかなと思う。おそらく十字架の上のイエス様と十字架の下の人々の姿を対照的にこの描いているんだろうと思うし、またそれは旧約聖書の成就であることを言いたいのだろうと思いますけれどもですね、本当に人々は自分のことばかり考えていた、自分のことで精一杯だった、自分の立場を守ること、祭司長たちや律法学者たちそうでした、またピラトもそうでした。この兵隊たちはもっと素朴でありましょうけれども、やっぱり自分のことしか考えていませんでした。本当にこの人々は自分のことばかりだった、自分の立場を守り自分が得することを求め自分のことばかり考えていたのであります。そんな自己中心的な人間の思惑の混ざり合う中でイエス様は十字架につけられました。その中でイエス様の心はイエスの心は彼らと全く違っていました。イエスは十字架の上でもいつでも人々のことを見ていました。父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。これがこの言葉がその代表です。イエス様はその十字架の上で究極の苦しみの中で究極の悲しみの中で、前にも話しましたように本当にこの父なる神に捨てられるという本当にもう絶望的な状況の中でイエスは人々の許しを祈っていたのであります。そう、イエス様は十字架の上で何を見ておられたかというと、私たちの救いを見ていました。イザヤ書の中で予言されています。救い主は何を見るか、救い主は苦しみの中で光を見て満足するって書いてあります。イザヤ書53章に書いてあります。苦しみの中で光を見て満足した神のしもべは、苦しむ神のしもべは、苦しみの中で私たちの罪を背負って苦しむしもべは、苦しみの中で光を見て満足する。本当に私たちが救われる姿を見ていたんです。私たちが喜びにあふれて歩んでいく姿を見ていたんです。私たちが本当に、ああ罪許されたんだ、神様に受け入れられてるんだ、本当に喜びにあふれて歩んでいくのを神イエス様はあの十字架の上で見ていたのであります。自分の犠牲によって自分が苦しむことによって人々が救われる、それを楽しみに、それを遠くに見ながら苦しむんだというふうにこのイザヤ書には書かれています。まさにイエスはそういう方でした。自分のことではなくて、自分のことだけを考えている人々の中で、自分のことばかりではなくて、自分のことではなくて、最後までどこまでもイエス様は私たちのこと、あなたのことを本当に考えていらっしゃったのであります。あなたが救われるのを、あなたが喜びにあふれて歩むのを、私が喜びにあふれて歩むのをイエス様はあの十字架の上で、私は彼のために十字架にかかるんだと楽しみにして、楽しみに楽しみにして、光を見て満足していらっしゃったのであります。そのイエス様の十字架のもとに二人の人がいました。いや、もっといたんですが、二人の人に焦点を当てたいと思います。一人はイエスの母マリア、そのもう一人は弟子のヨハネ。ここには名前書いてありませんけれども、それは自分のことをですね、ヨハネはいつもイエスの愛していた弟子というふうに書いてあります。このヨハネはイエス様の十字架のもとにいた、イエスの母マリアとヨハネが十字架のもとにいた。イエスは言われました、マリアに、ご覧なさい、これがあなたの息子だよと。そしてヨハネに言いました、ご覧なさい、これがあなたの母上だと。よくこれはイエス様が十字架の上で、それこそ自分のことよりも他の人のことを心配していたことの例として挙げられます。イエス様はあの十字架の上でお母さんのことを心配してたんですよというふうに言われます。まあそれもあるかもしれません。しかし考えてみると聖書の中にはイエス様の兄弟たち出てきますね。ですからマリアにはイエス以外にも子供がいた。 イエスが十字架の3年くらい前に家を出て活動を始めた頃から、マリアは別にイエス様に面倒を見てもらっていたわけじゃないんです。ですから自分が死んだ後マリアのことを心配してヨハネに頼んだというのは違うと思う。そうではなくて、これは今日の説教題でありますが、イエス様の十字架によって私たちは新しい家族とされたんだ、私たちは新しい共同体へと招かれているんだということです。マリアとヨハネが一つの家族とされたように、私たちはイエス様の十字架によってお互い一つの家族にされたんだ。これはあなたの母ですよ、これはあなたの息子ですよと、十字架のもとで新しい家族が作られる、それがこの聖書の箇所のこと、意味であります。皆さん、もう聖書に集中して、私の顔に集中してメッセージを聞いていらっしゃるかもしれませんが、ちょっと周りを見てください。本当に文字通り周りを見てください。皆さん照れくさがありますね。もう本当に周り見てください。見ました？イエス様はこれ神様のことメッセージだと思って聞いてください。いや、思っててか、それを聖書は神様のメッセージですからね、聞いてください。これがあなたのお母さんだよ、これがあなたの子供だよ、これがあなたの兄弟だよ、これがあなたの姉妹だよ。主は私たちに語っていらっしゃる。え、この人が私のお父さんですか、私のお母さんですか、私の兄弟ですか、私に選ぶ権利ないんですか。ありません。神様があなたに、これはあなたの兄弟ですよ、あなたの姉妹ですよ、お母さんですよ、あなたのお父さんですよ、あなたの娘ですよ、息子ですよ、その人が、神様があなたに家族として与えていらっしゃるのであります。神様が、あなたは、彼は、彼女は、私が、あの十字架のもとであなたに与えた家族だよと言ってくださっているのであります。でも勘違いしないでください。仲良しグループで家族なんだっていうわけじゃないんです。十字架によってです。十字架のもとでです。私たちが確かに、一人一人が確かにイエスによって、そのイエスの十字架によって罪あがなわれて、罪許されて、十字架元に共に出ていくときに、私たちは初めて家族になるのであります。十字架です。十字架を見られることです。十字架のイエス様に注目することです。十字架のイエス様のもとに比例することです。それによって私たちは新しい家族とされていくのであります。本当に私たち一人一人十字架によって取り扱われることです。いや、本当に私は今日朝祈ってる中で、自分の焦点が本当にここに合ってるかなって問われました。いや、もう本当にメッセージというのは説教者いつも問われるなと思わされるんですが、お前はどうなんだよと、お前は本当に十字架のもとに一人一人を兄弟姉妹として受け入れてるか。十字架のもとにですよ、妥協してじゃなくて、仲がちょっと波長が合うからじゃなくて、十字架のもとに家族として受け入れてるか。十字架のゆえに、お前ちゃんと十字架焦点合わせてるか。お前の人生、お前の生活一週間、十字架に焦点合ってるか。本当に問われるような思いがいたしました。それがなかったら、家族なんて、私たちイエス様に会って一つなんて、ちゃんちゃらおかしい。本当に私たちの生活、イエス様の十字架に焦点が当たっているでしょうか。これがあるから私は一つの家族にされた、これがあるから私は一つにされた、これがあるから私は神の子とされた。一 人一人が十字架によって取り扱われることです。あなたがどれほど主に愛されているかを知ることです。あなたはもう十分に神様に愛されている、認められているんです。たくさんたくさん神様から受けているんです。先週、先々週と連動集会でもお話しさせていただきましたけど、私たちは本当に認められたい、愛されたい、受け入れられたい、そうじゃないですか。いや、そんな私は全然気になりませんって、素晴らしい、私は尊敬しますが、半分本当ってやっぱ思います。私たちはおぎゃーと生まれたその瞬間から人々の愛をいただかないでは生きていけない存在であります。認められなければ生きていけない存在です。本当に私たちは愛してほしい、認めてほしい、根本的な欲求を持って歩んでいます。でもそれを人に求めるならば失望します。どこかでそれは相手は満たせなくなってしまうからです。そりゃ人の優しさは感謝したらいいと思う、人の愛は喜んで受けたらいいと思う。でもそれが究極的にあなたを満たすかといったら、究極的にあなたを救うかといったら、それはありえない。私たちはそういうふうに作られてないのであります。神様から、そこは神様によって満たしてもらうしかない。あなたが愛に乾いているとするならば、飢えてするとするならば、本当に認めてもらえないことで苦しんでいるとするならば、それは神様との関係において、あの十字架のもとで癒しをいただいていることであります。神様はどこまでもあなたを愛している、だから神様に愛していただくことです。それによって私たちは愛をもらおうとするものから、愛を与えるものへと変えられていくのであります。変えられていこうじゃありませんか。本当に自分は神様に愛されて認められているから、今度は愛するもの、与えるものになっていこうじゃありませんか。そういうものとして家族に招かれたのであります。イエス様の周りにはいろいろな人々の思惑がうごめいていました、渦巻いていました。でもどれも自分を守ろうとするものであり、自分中心的な思いでありました。どんなに十字架がそばにあっても、十字架が物理的に目に見えてても、人々は自分のことばかり考えている中で、そのイエス様の十字架のもとにひざまずこうとしないで、自分の身を守ろうとしているだけで、彼らは終わってしまいました。私たちはどうでしょうか。十字架は知っている、十字架は聞いている、いや教会来たらもう見た子だ。でも本当に私たちはその十字架のもとにひざまずいているでしょうか。十字架のもとに私のすべての求めが満たされているでしょうか。根本的な求めが満たされているでしょうか。十字架を知った者たちはイエスに愛され、神に愛されていることを知った者たちです。罪許され、神に受け入れた者たちです。違う生き方ができる、もう愛されること、受け入れることは神様から十分に受けた、今度は私が愛する番、受け入れる番だ、というところに立つことができるのではないでしょうか。立たせていただこうじゃありませんか。聖霊様に満たされて歩もうじゃありませんか。聖霊様がもっともっとイエス様の十字架を私たちの心に焼き付けてくださるように求めようじゃありませんか。伝統集会で申し上げたけれども、本当に私たちが人に仕えられない、人を愛せないときに、ダメだな、愛せないなって、この頑張って仕えよう、頑張って愛そう、そういうことを求めるよりも、イエス様の十字架がもっともっと分かるようにしてくださいって祈るべきだってお話をさせていただきました。もっともっとイエス様の十字架が分かっていくときに、もっともっと私たちは人々に仕えることができる、そのように歩ませていただきましょう。もう一度 周りの方々のことを覚えてください。それがあなたのお母さんです、お父さんです、息子です、娘です、兄弟です、姉妹です。愛し受け入れて生きなさいと、イエス様が、主があなたのために与えてくださった存在です。イエス様の恵みを覚えながら読ませていただきましょう。一箇所聖書を開いて終わりにしたいと思いますが、ピリピ人への手紙の2章、教会の一致のことを語った聖書の箇所でありますが、ピリピ人への手紙の第2章の1節から11節までをお読みいたします。そこであなた方にキリストによる進め、ごめんなさい、ピリピ人への手紙は教会備え付けの聖書で後ろの方の309ページです。そこであなた方にキリストによる進め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、どうか同じ思いになり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって私の喜びを満たしてほしい。何事も党派心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりでなく、他人のことも考えなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに、神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それは、イエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌が、イエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためである。おのおの自分のことばかりでなく、他人のことも考えなさい。キリストイエスに会って抱いているのと同じ思いを、あなた方の間でも互いに生かしなさい。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、これはあなたのお母さんですよ。ご覧なさい、これはあなたの息子ですよと、マリアとヨハネにおっしゃいました。それは新しい共同体への招きであり、彼をよろしく頼むねという神様あなたのメッセージであることを思います。神様、私たちも互いに同じように神の家族とされました。神様、どうか十字架のもとで、十字架のもとで互いに祈り合い、互いを思い、受け入れ愛し、支えていくものとならしめてください。そうです、私たちが本当に十字架の愛に満たされて、十字架によって許された喜びに満たされて、愛し受け入れることのできるものとならしめてくださいますようにお願いをいたします。もっともっと十字架の味を味わわせてください。十字架の恵みを味わわせてください。どんなに大きな愛をあなたからいただいたのか、よく考えてみなさいとありますように、本当にどれほど大きな愛をいただいたことなのか、もっともっと示してくださいますようにお願いを申し上げます。神様、この教会の中にあなたの証があふれますように、神様、こんなに私を愛してくださったんだと、こんなにも私を愛してくださったんだと喜びがあふれますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。